皆さんこんにちは。新刊ラジオ第444回3月7日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。この前ですね、久しぶりにテレビで鈴木宗男さんを見かけたんですけれども、相変わらずですね、人の良さそうな笑顔でね、この前の中はその鈴木宗男疑惑、宗男疑惑というのがですねありましたけど、皆さんは鈴木宗男さんに対してどういう風に思ってるでしょうか。僕はですね、結構いろいろ調べたんですけども、もうそんなにね悪い印象は持っていません。さて今回はじゃあ鈴木宗男さんのお話かと思いきや、佐藤勝さんという名前ご存知でしょうか。国家の罠という本の著者だとね、分かった方は結構ご存知の方です。佐藤勝さん、この人はですね、2002年の宗男疑惑に絡んで、偽計業務妨害容疑などで逮捕された方です。当時ですね、拘置所に512日間拘束されて、裁判では無罪を主張するも、一審有罪判決、二審控訴棄却、そして現在は最高裁に上告中という方なんですが、保釈後にですね、事件の内幕とか背景などを綴った国家の罠、外務省のラスプーチンと呼ばれてという本を新潮社から出版し、言論界に一大旋風を巻き起こすベストセラーとなりました。というわけで今回はですね、この佐藤勝さんの新刊を紹介いたします。ロシア外交の最前線で活躍し、様々な政治問題の核心部にいた佐藤さんが、歴代総理、世界の指導者たち、さらには思想家から聖人君子までお見聞きした事実のありのままを綴った、ノンフィクション作品です。はい、というわけで行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、では今回紹介する本は新潮社より出ております佐藤勝著、インテリジェンス人間論という本です。今回はですね、この人間論をテーマにした本なんですけども、著者の佐藤さんは前書きの中で、現役外交官時代一番面白かったのは人間観察と語っています。政治とね、インテリジェンスの世界、ちなみにこの本でいうインテリジェンスというのは情報のことなんですけれども、この世界の中ではですね、面白い言葉を発したり不思議な行動を取る人が多くいて、そういう人たちと触れ合うときは楽しんで人間観察をしていたんだそうです。そこでこの見たり聞いたり体験した時の興奮を物語に組み立てて、口頭であちこちに披露していたところ、もちろんね、外交の秘密とか差し置いてなんですけども、するとですね、こういったおしゃべりに対して、政治エリートや外交団との社交の席で関心を示す人がたくさんいて、しかもね、話の内容もなかなか受けたと。なので佐藤さんはこういったおしゃべりを活字にしたらどうなるかなと思って、月刊誌新潮45で意欲的に、この、ね、物語を執筆してきました。そこでこの本インテリジェンス人間論では、先ほど言いました新潮45などで発表したそれらの文章をまとめて掲載し、さらに書き下ろしで鈴木宗男氏、小渕恵三氏について書かれたエピソードが2作追加されています。この本の読みどころ、やはりね、なんといっても鈴木宗男氏について語られた章だと思いますが、宗男疑惑当時もですね、鈴木宗男氏と連絡を取り合って近い位置にいた佐藤さん、その、ね、事件そのものについては今までの著書でも語られてきたんですが、鈴木宗男氏自体については書かれてなかったんですね。なので、今作で初めてこの今までの著書では語られることのなかった佐藤さんが鈴木宗男をどう見ているのかというのが語られています。この辺は見どころです。でですね、僕があれこれ口で紹介するよりもまずはですね、聞いていただきましょうということで、この本インテリジェンス人間論第1章から鈴木宗男の悲しみ、朗読をお聞きください。どうぞ。
いつの頃からか私は鈴木宗男氏を悲しい人と思うようになっていた。それを初めて意識したのは鈴木氏が権力の絶頂にあった時のことだった。北海道沖縄開発庁長官、内閣官房副長官を歴任し、当時鈴木氏は自民党総務局長を務めていた。自民党総務局長の職務は世間一般にはあまり知られていないが、選挙における党の公認を決定し選挙費用を分配、その他自民党に敵対する政治家の信用失墜のための裏工作を計画実行するなどの汚れ仕事を含む広範囲に及ぶ権力が集中するポジションだ。鈴木氏の周辺には宗宗会と呼ばれる衆議院議員、参議院議員の双方からなる派閥横断的なグループができた。鈴木氏自身は平成研究会、当時の小渕派、旧形成会に属していたが、生え抜きではなく無派閥の時代も長かった。宗宗会は平成圏内部の派閥内派閥としての性格を徐々に強めていった。 鈴木氏が力をつけるにつれて、宗宗会に所属する国会議員たちは鈴木氏のことを会長とか総裁と呼ぶようになっていった。99年の11月か12月の初め頃と記憶している。地下鉄丸の内線赤坂見附駅のそばに、当時鈴木さんに近い政治家や外務官僚が集まるステーキハウス兼しゃぶしゃぶ屋があった。ここに鈴木さんは気心の知れた政治家を招いて会食をすることが多かった。その夜、ここで宗会の政治家が10名ほど集まって遅い夕食をとっていた。モスクワの情報提供者からチェチェンの戦況について最新情報を寄せられたので、鈴木氏に電話で報告した。鈴木氏から、あんた今時間があったらチェチェンの話を若い国会議員の先生たちにもしてほしい、あんたのチームのメンバーたちも連れてきてほしいという要請があったので、私は喜んでと言って若手外交官を3名連れてステーキハウス兼しゃぶしゃぶ屋に向かった。官僚は酒に弱いと国会議員から軽く見られる。国会議員から勧められる酒は飲み干すが、酩酊して正気を失わないようにしなくてはならない。いくら酒の飲み比べをしても、私が酩酊しないのを面白く思わなかったのであろうか。私に年齢の近い衆議院議員が突然絡んできた。佐藤君な、お前たち役人なんていう奴らは国会議員を利用するだけ利用して、何かあれば最後は逃げるし裏切る。よく聞いておけ。君だってそうだ。浮くも沈むも一緒。鈴木会長と最後まで一緒に進むのは俺たち政治家だけだ。私は黙ってその男の話を聞いていた。そうすると、あんた何を言うんだという大きな声が聞こえた。鈴木氏だった。佐藤さんは日本の国益のために文字通り体を張って仕事をしているんだ。それを君は何を言うか。部屋の中が静まり返った。衆議院議員は鈴木氏の方を向いて、すいません、冗談でした、と言った。私が、さあ皆さん楽しく飲みましょう、と言って赤ワインをついで回ったので、場は再び和やかになった。それから15分くらい経ったところで鈴木氏が、じゃあみんな、いいかもう、と言った。会合を終えようとするときに、鈴木氏はいつもこう言う。国会議員たちは鈴木宗男総裁万歳を参照して会合を終えた。店を出ようとすると、鈴木氏が、佐藤さん、ちょっと時間があるか、仕事がだいぶ残っているのか、と言った。私は、大丈夫です、何か別の会合があるのですか、と尋ねた。鈴木氏は、たまには二人だけで飲もう、と言って、私たちは店の裏口から外堀通りと田町通りの間にある小さな裏通りに出た。ここは飲み屋もほとんどない。ビニールに入れられた生ゴミが並べられている薄暗い通りで、人通りもほとんどない。時々酔ったカップルが抱き合ったりキスをしている場所である。この裏通りを歩きながら鈴木氏はこう言った。佐藤さん、今日は本当にすまなかった。不愉快な思いをさせて。何をおっしゃいますか。全く気にしていません。これは私の本心だった。酩酊した国会議員や外務省幹部から暴言を吐かれたことは何度もある。しかし、それでその人物の本性がわかるので、むしろそういう機会を私は歓迎していた。しばらく二人は黙っていたが、鈴木氏が口を開いた。佐藤さん、今日は本当にすまなかった。俺に今後何かあった時、あんたあそこにいた連中の中で何人が残ると思うか。半分くらいでしょうか。そうじゃない、よくて3分の1くらいだろう。いや、3分の1も残らないかもしれない。威勢のいいやつほど残らないと思う。しかし、宗会の先生方は鈴木先生に全面的な忠誠を誓っているじゃないですか。この点は間違いなく信頼できるんじゃないでしょうか。今のところはね。しかし、何かあった時はわからないぞ。さっきあんたに文句をつけたやつなんかは、いざという時は俺についてこないと思うよ。まあ、政治家の世界はそういうものさ。その日は一月通りのラウンジバーに行って、二人でウイスキーを相当飲んだ。鈴木氏の横顔がとても寂しそうに見えた。 2002年6月19日に鈴木宗男氏は東京地方検察庁特別捜査部によって逮捕された。その2日後の21日に鈴木氏に対する議員辞職勧告決議案が上呈された。その勧告決議案に宗宗会に所属する議員は全員賛成し、議場で起立した。この話を私は東京拘置所の独房で流れるラジオ番組で聞いた。翌日面会に来た弁護士に、ひどいじゃないですか、あれだけ鈴木先生の世話になっておきながら、と言うと、弁護士はそうではないと事情を説明してくれた。野中広衆議院議員、元内閣官房長官が弁護士のところに、宗宗会の議員たちが何人も相談に来ている、みんな鈴木さんには世話になったから決議案に反対したいとか採決を欠席したいという、鈴木さんの意見を聞いてきてくれという連絡があった。それに対して鈴木氏は獄中から弁護士に、政治家、特に若手政治家は次の選挙が一番大事だ、人間関係から議員辞職勧告決議に欠席したとなると間違いなく選挙に影響してしまう、生き残ることを優先しろ、私は何とも思わないから、野中先生から宗宗会の全員に堂々と本会議に出席して起立賛成しなさい、それが生きる道なんだと伝えていただきたい、と答えたというのである。その話を聞いて私は一層悲しくなった。宗宗会の国会議員たちはこのような紹介をすれば、鈴木氏が俺のことは構わずに議員辞職勧告決議に賛成せよと答えることは当然想定している。その上で保険をかけたことが明白だからだ。
はい、というわけで朗読でした。いかがでしたでしょうか。今回の朗読はですね、オーディオブック調で撮ってみたんですけれども、オーディオブックというのは、まあ、簡単に言えば本をね、音声化したものなんですけども、まあ、新刊 JP の姉妹サイト、オーディオブックポータルサイト、フィービーの方でもこういったものが販売していますので、興味のある方はぜひね、フィービーでオーディオブック聞いてみてください。というわけでですね、まあ、なかなかの鈴木宗男さんに対するね、信頼が厚いとかね、まあ、本を見てて分かったんですけども、やっぱりね、僕も人間観察が好きなので面白い本ですね、これは。詳しくはちょっとエンディングでも話しましょう。というわけでまずは書籍情報です。インテリジェンス人間論、佐藤勝著、新潮社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回もエンディングの時間となってしまいました。朗読が長かったので僕のねトークちょっと少なめなんですけども、やっぱりですねこの本政治をネタにしているので難しい内容なのかなって最初思ったんですけども、この物語調の文体とこの短編でねテンポがいいので結構飽きずに読むことができます。まあ、短編というふうには僕言っちゃいましたけども、同一時間軸を流れる政治ネタではですね、一章一章で得た知識がこの干渉し合って、まあ、読み進めるうちにより深い理解を得られたり、まあ、海外との関係性がだんだん分かってくるといったね、まあ、勉強にもなるという構成になっています。そしてですね、何よりもこのインテリジェンス人間論、取り上げてある人物のね量と質にもなかなかグッとくるものがあります。ざっと紹介しますと、橋本龍太郎以降の総理6名、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、そして政治家の鈴木宗男、田中真紀子、さらには海外ロシアのエリツィン、プーチン、歴史を少し遡りましてキム・イルソン、スターリン、ヒトラー、もっと歴史遡って後醍醐天皇、大川襲名、ユダ、イエス・キリストなどなど、まあ、その他多数総勢150人以上が紹介されています。まあ、伝記でなければ人物研究でもない、まあ、インテリジェンス佐藤勝が見聞きし向き合った事実のありのままを綴った、まあ、紛れもない人間論です。インテリジェンスが諜報だからね、まあ、言ってみれば諜報員がね調べてきた内容という感じでしょう。今までの政界の情報では物足りないという人、また世界の重要人物のより深く掘り下げた知識というものを得たいという人はお手に取ってみてはいかがでしょうか。きっとあなたの好奇心を満たしてくれると思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。